キップカンス姫スのポッドキャスト、アウェ
ー。さあというわけでございまして、スキップカンス姫スのポッドキャストでございますけどね。いやということでね、今日はね、まあアルバム発売も控えまして、
はい、
まあ、デビュー20周年記念というアルバムなんですけども、うん、まあそれも、もう最終作業が多分7月の46歳の誕生日を迎える前には、なんとか多分完成のめどに立つんじゃないかなと思ってるんですけど。で、この間さ、あれよ、コウタ、
はい、なんですか。
俺、あれ、旅行会社行ってきた
見ました、ツイッター、うん、
で、旅行会社の人さ、喋ってすごい人でさ、
はい、
まあ、人の紹介で行ったんだけど、そもそもは、沖縄の、
はい、
沖縄ツーリストなの。だけど東京支社があって、それも結構でかいんだけど、その東京支社の人たちでもその沖縄専門でやってるわけじゃないから、別にできますよということで、いろいろもでありとあらゆるパターンいろいろやってるから、で
頼もしい、
こうなんつうの、いろんなパターンで旅行できるんでいいですよねみたいな感じで話してて、で、あれですよね、スキップカウスさんの場合だったらこういうのがもうありますよねみたいな、すごい提案してくれて、ありがとうございますみたいな、慣れてんなっていう。だから結構だから、その予算的なことも、ものすごい譲渡してくれるし、通常そのファンを連れてのイベントでこの値段はっていうぐらいまで、でバスもついてて
すごい
みたいな話まで、
じゃあリアルにそっち動いてるん
ですね。リアルにそっちで動いてるし、で、すごいいいなと思ったのは、その担当の人が、
はい、
どう見ても、
はい、
ダブルコロンの、もう解散したけどね、木曽三中さんにそっくりなの。木曽三中さんは、実は、俺、すれ違ってるのよ。昔やってた仕事
で。ねずっちの相方ですね。
そう、ねずっちの相方。だから、整いましたの。
はい、
で、まあ周りがギャグで仲悪い仲悪いって、
う
ん、本当に仲悪くなっちゃって解散するっていう ね、
そうですね、
木曽三中さんなんですけど、で、すげえ面白いの、ね、やっぱ。で、木曽三中さん自体もラジオに呼んでゲストに呼んだこともあって、で、なんやかんやでなんか仕事でちょっと世話になってなんか仲良くなったんだけど、その木曽三中さんにしか見えないからすげえ喋りやすくて、打ち合わせがすげえスムーズに進んだ。
それもあって、
そうそうそう、で、だからその時にそのバス旅行とかするならば、そこで新譜がかけれれば、
はい、ああ、その視聴会的
に、例えば、うん、みたいな、例えば3曲かけてリード曲をどの曲がいいですかとか、
はい
はい、全部聴かすとさ、
まあまあ、
それでまた楽しみが減るっていう変な苦情も来る場合もあるでしょ
まあそうですかね、
うんうん、だからぼちぼち新曲とかもこうやっていくけど、まあこの間のライブでも新曲1曲やったけど、
リアルやったみたいですね。
そう、リアルやった。
あれはいい曲だな。
ありがとうございます、うん、はい、あれもね、あれでやっとね、俺の中でね、ちょっと落とし前つけたんだね、うん、リアルという言葉に対して。
いや、ほら、よく今田さんが一時期言ってたじゃないですか、そのなんかアナログ感を持ってデジタルを使うっていうことを、うんうん、そのこれから やっていかなきゃいけないみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
だから僕もすごい言われたじゃないですか、その冬の時代とかも、
うん、
アナログっぽいからいいっていうか、
そうそうそう
言ってくれたんで、うん、すごい最初見せると緊張しました
けど、なんかさ、あれだよね、コータの中のバランスの良さっていうのはそういうとこもあるんじゃない。だからやっぱり CD もデジタルも全て、はい、通ってんのにレコード聴いてるお前とかさでもそういう若いやつって多分いるんだよね、うん、他にも、はい、すげえ数は少ないと思うけど、だからそういう人とどんどん会ってまた仕事とかできたらもっと面白いよね。
僕の友達は本当多いですよ、レコード聴いてるのすごい多いです。もう学生の時からみんなやっぱレコードを聴くみたいな風になってたんですよね、
うん、
結構、うん、まあみんな割と周りの友達がそういうオールドロックが好きっていうのもあったんですけど、まあそのやっぱ CD 買うより安かったんですよ、まずレコードが、
うんうんうん、
だし聞いてみたらこっちの方がいいんじゃないみたいな風になってくし、うん、とかなんかそうですね、っていう意味ではすごい 友達も恵まれたのかもしれないですけど。
そうね、アナログのなんか面白さってやっぱりあるもんね。ああ、うん、
でやっぱり
手間かかるっていうのも面倒くせえっていうのもいいよね。ああ、はいはいはい、CD もそうだけど、
ね、うん、でだから僕が例えばその好きだった奥田民生さんとかウルフルズとかが、うん、でわざわざアナログで出してるって何なんだろうみたいに気になるし、
う
ん、
そうね、
し
ミッシェルもそうだったしね、
はい、そうです、ミッシェルもそうでしたね、うん、だから
ミッシェルってやっぱアナログで聞いた方がより光る気するもんね、はいはい、
で聞くと違ったりするし、
あれさ不思議だよね、なんだろうね、俺森山ほどすごくないけど、
はい、
俺でも分かると思うのは、はい、レコードで鳴ってるレコードでしか聞こえない音ってあるよね、
はい、はい、見たいですね、実際そうらしいじゃないですか、その CD だと耳では聞こえないとされてる帯域はカットされてて、うん、みたいな話をよく聞いてて、いや僕も嘘だとそれは思ってたんで、
うん、
なんかそんな耳僕良くないから、
うん、
嘘だと思ってて、友達がそういうオーディオ屋さんをやってて、
はいはい、
でなんかうち遊びの上にとお店に言われたんですよ、もう本当にすげえ何千万みたいなシステムがあって、
はいはいはいは
い、そしこに行ったらMP3 と CD とレコード、
うん、
その同じ作品持ってきなって言われて、
うんうんうん、
持ってってで言ったらこう後ろ向かされて、じゃあここから3種類かけるのでどれが一番気持ちいいか言ってって言われたら、
うん、
レコードがダントツだったんですよ。
あ、
僕はもしかしたらこれは多分 CD だろうと思って言ったんですけど、
うん、
それは CD じゃなくてレコードだったんですよね、
うん、
圧倒的に違うっていうか。
そう、でもあのさ、やっぱさ好きで聴いてるとさ、はい、そういう風な耳ができてくんだよね、きっと。
なのかもしれないです、うん、僕はでも圧倒的に悪いと思ってたんで耳は、うん、そういうなんか、
うん、俺もそうだな、
びっくりしました。
あれで、あととりあえず20周年のその、はい、アルバム出んじゃん、
はい、
でアルバム出て PV も多分コータが撮るんだよ
多分、は
い、でそのためにネタも今いっぱい集めてんだけど今、
はい、
なんかやっぱり徹底した懐かしさみたいなものを追求するっていうのがうちらのコンセプトとして一応ある。
今回ですか？
うん、要するに過去の、だから俺思い出画像にやっちゃったなと思ったの、写真とか。
あ、やりましたね。
でも例えばあれをもっと前面に、
うーん、
とか、あと許されるなら、
はい、
使っていいと言うならば、
はい、
例えば過去の動画とかも、動画というか例えばテレビ出演とかのもこうカットカットカットかけて、それもチラチラ見せていくとかできないのかなとか。
そんな曲ないっすよね。
ん
そんな曲ないっすよね。
曲
曲そんな感じの曲
ない。だからそこまで懐かしさでいくのか、
はい、
どうしようかっていうのが今テーマ。
うーん、
で一応そのディレクター的な位置にいる、あの今いる川ちゃんじゃない、
あ、はい、
下北の川ちゃん、
はい、
とはそういう話はした。
へ
え、同い年で。
ビデオはそんな感じにしたいなみたいな
のはどうっていう提案のレベルでしかない、まだ。
あ、周年だからってことですか。
そう
そうですね。でもやりましたもんね、それ、
まあね、ガソリンっていうのがあるのよね。で、コータ的にはどう考えるかっていうことだね。監督としてのアイデアをここでもう一発ぶちまけていいですか、それを。
僕なんかちょこっとだけやりたかったのは、あの今その世界でいっぱいあるんですよ、その、アーカイブ映像っていういわゆるタダで使える映像がめっちゃいっぱいたくさん。
あ、分かった。あの、
あるんですけど、
いわゆる時代時代の
とか
大きいトピックスみたいな
とか、あとなんかその本当にイメージ映像みたいな、
うん、
世界の外人が例えばなんかフルーツ食べてるだけとか、わかんないですけど、
はい、
キリンの映像とか動物の映像とか、はい、雨降ってるだけとかわかんないですけど、いっぱいそういうタダで使える映像があるんですけど、うん、それってもうみんなまずそれを目的で探すわけですよ、
はいはいはい、
なんか雨が降ってる映像欲しいなとかなんとかって言うんじゃない、言って探しに行くんですけど、なんかそれをすげえいい感じで全部つなぎ合わせたら、ただなのにすげえリッチな映像になるんじゃないかっていう。
ああ、いいね、そういう、そういう面白い、
なんかそういうのをちょっとやってみたいなと思って。
その中に、なんかビデオで撮ったなっていうすげえせこい映像が入る、
はい、
なんかと面白いと思うんだけど、これね、なんかそれ今聞いて思ったのはデングルなの。
ああ、そうやってました。
デングルの昔の曲で、 けこれメジャーって思うようなビビューがあって、
へ、
まあ、それの最たるものはハイローズの14歳なんだけど、
あ、俺14歳のビデオ見たことないですよ。
あれすごいよ。ただ友達かなんかが、友達ってことはないけど、ライブの曲を延々やってるハイローズを撮ってるだけで、しかも普通 CD に差し替えるでしょ、音源ライブのそのまま。
あ、かっこいい、
すごい、すげーかっこいいよね、それね。
かっこいい。
俺あれしびれたわ。
曲もいいですしね。
そう、曲もすごい。
そうなんだ。
だからそういうのとか、
うん、
でもデングルのそれはね、多分見れると思う、うん、なんかね、わけわかんない部屋で撮ってる映像をこう、なんていうのかな、だからプロ野球ニュース的にでってじゃないけど、
こう動いて逆回転なんちゃらとか、
こう何回も同じみたい、その映像がこう挿入されるんだけど、なぜその映像を挿入されるかが全く意味わかんないみたいな、
うん、
でずってってってってれってってれみたいな曲なの、デングルの。なんかあったと思う。
いや、なんか僕は外人出してえなと思ってて、スキップカウズのビデオなのに、で外人がなんかリッチなことをずっとそのやってて、
うん、
まあ、言ったら色とか割といじったら、
うん、
ルック的にはだいぶリッチになるから、
うん、
そういうのをあのただの素材をここまでかっこよくできるんだよっていうのを一回提示するみたいな、はいはい、やりたいなみたいな。
でもそれはそれ全然いいね、はい、曲にもやるかもしれない、はい、
でなぜか外人が出てるっていう、うん、あのスキップカウズのビデオにっていうのはちょっと面白いかなと思って、う
ん、あと俺まあこれあのタイトルだけ皆さん覚えていてもらう分にはいいんだけど、ライスカレーブルースっていう曲があるでしょ、
あれも最高。あれ最高。
そのライスカレーブルースであの子役を出した
い。あ、わかる。
なんか子供になんか出てもらって、その子供だけの世界みたいなのをコータに撮ってもらって、それってすげえ面白いかなと思って、小学生ぐらい、うん、小学 1,2 年。
でもあの曲ってすごく小学生の視点なのか親の視点なのか、
あれ分かんないでしょ、
教師の視点なのかが分かんないみたいな曲ですもんね。
そうあれはね不思議なとこにいる視線が、自分でも書いてて、
はい、
あ、なんか違う感じになってきたみたいなっていう感じの曲になっちゃった。
いや、あれめちゃかっこよかったっす。
ね、
パーソナリティがいなくなります、これ。
でももう十分ですね、今安さん十分なんで、これで終わりましょうか。
あ、終わろうか。
はい、
じゃあスキップカウズ今安のポッドキャスト、また来週さよなら